はい、今イエス様が十字架につけられるその直前の夜、弟子たちにこれからイエス様ご自分が離れなければいけない、その時にこの残された言葉なんですね。だから私たちが例えばこの本当にこの人たちと離れなければいけないっていう時に、本当に一番大事なことを、本当にその人のことを愛しているその言葉を残すと思うんですけれども、同じイエス様も同じように私たちに言葉を残してくださっています。まあ、その一部を今ここで読んでいくわけなんですけれども、ではまずですね、この21節見ますね。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。第一ヨハネの学びの時もそうでしたけれども、イエス様を愛するっていうことがイエス様の命令を守ることだったんですね。イエス様が大好きだから私はイエス様に従っていきたい、その命令を守りたい。そうすると今度はイエス様が私たちに現れてくださる。で、次に22節で、イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか？これ思いません？こういう悩みというか、疑問というか。私はね、これ読んですごくいろいろ分かってくるのに、なんで、世の人が分からないのかなって。で、それに対してイエス様がこう答えてるんですよ。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。はい。ここに、イエス様が物理的におられない間も、まあ、霊的におられるんですけどね、聖霊を通しておられるんですが、物理的に今はイエス様は父なる神の右におられるわけですよね。天におられるわけです。けれども今イエス様がここで教えてくださってます。御言葉を守っていれば、私の言葉を守っていれば、父が一緒にいて共に住んでくださると。またさっき見たらイエス様も一緒にいてくださると。つまり父なる神とイエス様の愛を、もう自分の心の中で自分自身が実感できる。天国にまだ行かなくても、天国が自分の心に来てくれるようになるわけなんですよ。うん、それが今ここで話してる。だから私たちがですね、さっき質問がありましたけど、この、なんか努力して、こっちにこの神様の言葉に従わなければいけない。まあそういう時もあるかもしれませんけれども、今ここで話しているのは本当にイエス様の愛の中で、愛されてるって分かってる中で、私はイエス様の言葉に従っていきたいなっていうふうに、この自分の意思を委ねていく時に、この天国を私たちは経験できるんだ。父なる神とイエス様が私のうちにいてくださる、生きていてくださることを実感できるんだということなんです。そして25節。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ね。このイエス様、助け主、この聖霊様の話をされてますが、前回読んだところ17節見てください。16節もいいですね。16節に、この私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられる。そしてその方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる。イエス様はおられなくても物理的に、聖霊がおられることによってイエス様が生きていてくださる。私たちの間にいてくださるわけなんですね。で、その聖霊が行ってくださる働きが2つあります。26節に書いてあるのは。教えてくださるということです。イエス様の言葉を。今ここで弟子たちで実はですね、何も分かってなかったんです。 私たち羨ましくなることないですか、イエス様を物理的に見ることができてね、弟子たちいいなーって。実はもし弟子たちが今ここに現れて、今も天国にいますけど弟子たちはね、現れてくれたらね、何言ってるんだ、あんたたちの方がよっぽど分かってるよですね。物理的に一緒にいたんだけどもすっぱり分からなかったんです。でも聖霊が教えてくださったことによって弟子たちも分かったんですよ。同じように私たちも聖書の勉強というのは、勉強っていわゆる日本語で言う勉強じゃないんですよね。聖霊が教えてくださるんです。だから私は今こうやって教えてますけれども、皆さんの具体的な心の内面であるとか、具体的な生活におけるこの事情とか知らないわけですよね。でも聖霊は知っておられるんです。だから具体的にそれをこうなんだよって教えてくださるんですよ。心のその内面のところで、意識の深いところで教えてくださるんですね。でもう一つは思い起こさせてください。知識的に知っているということと実際に適応させていくということは違いますよね。で知恵が必要になってきますよね。実際の場面で、あれ？なんで私こんなこと言えたんだろう。で実際の場面で、あれこんなの僕覚えてたっけかなって思うことを、聖書の言葉をですね、引用できるよ、引用できてしまったと。これが聖霊様の働きなんですね。だから私たちは聖書の学びと同時に聖霊の満たしを求める必要があります。聖霊によって、聖霊様どうか私を教えてください、私を満たしてください、そして私が必要な時にあなたの神の言葉を思い出せるようにしてください、こうやって祈っていく必要がある。また聖書を読む前に祈る。どうか理解できるように聖霊が教えてくださる教師になってください。で次に、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのと違います。あなた方は心を裁かしてはなりません。恐れてはなりません。はい。ですね、これ3つ目の約束ですね。さっきから数えると最初が戒めを守れば父なる神とイエス様が住んでくださる。で2つ目が聖霊が教えて思い起こさせてくださるですね。で次は3つ目が、これが世ではない、世が与えるのとは違う平安で私たちを満たしてくださるということです、ね、日本語で平和っていう言葉もありますよね。同じシャロームっていうか何ですか、英語だとピースですね。でも日本語は幸いにも二つ分けてくれています。二つ種類があるんですね。神と平和でいられること。これが一つですね。つまり私たちが罪人であった時は神に敵対していました。で、神は私たちを裁かざるを得ないわけなんです。神が私たちに制裁を与えなければいけないわけなんです。罪人のままであった。でも神様がキリストにあって和解してくださいました。キリストを逆に罰を与えることによって、キリストに対してその棍棒を打ちつけることによってですね、和解を与えてくださったんです。で、今は私たちは神様と戦争状態ではなく、平和を保っているわけです。キリストにあって。これが一つ目。で、ここで言ってる平和はもう一つの平和です。先ほどピリピ人の手紙読みましたね。ピリピの4章の6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。人のすべての考えに勝る神の平安ってあるんですよ。だから私たちは頭では到底理解できない悲惨な状況の中にあっても、理解できなくても不思議に神様の平安が与えられている。感情的には悲しかったりしてもなぜか喜んでいられる。不思議な複雑、ちょっとこう甘酸っぱい、なんていうのかな、痛みっていうかな、そういうのも味わえるですね。で、 そういう平安が与えられる。今弟子たちはイエス様が十字架につけられていくのを見なければいけません。で、自分自身たちもつまずきます。特にペテロは三度私はイエスを知らないと言いました。けれども心を探してはいけないよ。私は、で、次に、私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。ここ何話してるかというと、イエス様が天に行くじゃないですか。挙げられて、そしたらあんたたちは寂しくなるっていうか悲しくなるよりも、喜んでくれるはずでしょ、私のことを愛してるんだったら。で、これを適用させるとどういうことかっていうと、イエス様を信じて死んでった人たちがいて、で、私たちは悲しみますよね。だけれども本当は喜ぶべきなんですよね。なぜかって言ったら、その人はもっともっといいところに行ったんだからということです。で、次に、そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。ね、さっき言ったようにね、弟子たち今の時点では全然イエス様がおっしゃっていることが分かってなかったんですよ。でも後で思い出して、ああイエス様そんなこと言ってたんだと言って、ああやっぱりイエス様の言われていることって本当なんだ、真実なんだ、イエス様の言葉はその通りになっていくんだというのは分かるためだという意味です。ここでは、で、私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。はい。世を支配するものって誰ですか？ここでは。誰でしょう？サタンですよね。悪魔ですよ。で、実際はイスカリオテのユダが裏切ってユダヤ人たちがやってきて捕らえていって裁判にかけてっていうことですけれども、まずイスカリオテのユダにサタンが入ったっていうのを13章に書いたんですね、ヨハネの。で、その背後にサタンがいるんですよ。で、十字架においてサタンがものすごい働いていたんですけれども、ここで何て書いてます？彼は私に対して何もすることがね、福音書を注意深く読みますと、イエス様が仕切ってたんですね。あの場面の監督はイエス様でした。例えば、ペテロがですね、こうやってきたからね、こう剣を持ってですね、この振り回したら耳がちょん切れちゃった人がいたんですよ。そしたらイエス様はなんと、その耳を取って癒してあげたんですよね。で、イエス様こう言われたんですよ。ペテロ。今私がね、見つかり天使の軍団、1万2000人の軍団を連れてこれないとでも思ってるんですか？聖書での天使はこの羽を持っている赤ちゃんじゃないんですね。あれは神話の中に出てくる天使。一人天使がいたら大地震が起こるんですよ。一つの大きな国の、取り仕切ってる天使一人がいるんですよね。ペルシャの君であるとかギリシャの君であるとか強いですよね。それを1万2000人イエスも簡単に連れてくることができると。そこにいる何百人のね、捕まえる人いたらもう一瞬にしても滅び尽くすことも簡単にできたんです。だから全部がイエス様の方が、この、なんていうのかな、もうその場面一つ一つがイエス様があえてそのようにさせているというところまで、しているんだよ。それがここで言っている彼は私に対して何もすること。そして十字架そのものまでが全世界の罪を許し、全世界の人たちがイエス様を信じて救うことができるその備えと大逆転ですよね、してくださった。だから私たち暗闇が来てもですね、イエス様の道を歩むときに勝利になる。イエス様が父の心に従っていった時に、それ弱く見えたかもしれない。言いました、最初が、お前が神の子だったら十字架から降りてみよう。で、私でもそういう時があるかもしれない。本当はこういうふうに言い返した、例えばこうわーって言われたとしますよね。なんか根も葉もないことを言われたとします。 その時に言い返すこともできるかもしれない。その時に自分の権利を主張することができるかもしれない。でもあえて自分を弱くして行くところでその人の魂を勝ち取ることができるかもしれないですよね。これ弱さの中にある強さですよ。これがキリストの力なんですね。弱さの中に強さ、本物の強さですね。これはあくまで打ち勝つ方法です。そして30節、しかしそのことは私が父を愛しておる。あ、これ読みましたね、もうね。そして、さあ、立ちなさい、ここから行くのですって言ってます。で、ここまでが、最後の晩餐、この杉越の食事をですね、この祭りの食事を取ってた場面から、ゲッセマネの園に行くんですね。で、この15節、15章、次の15章はですね、途中の話、歩いてる最中の話なんですよ。そして最後に16章、17章の間にどこかでゲッセマネの園にまで、このもうすでに行かれていてですね。そして、18章で捕らえられていくという話の流れになっています。以上です。